ごめんなさい。本当にね、収録更新のタイミング、遅くなってしまってね、申し訳ないと。月曜収録更新だと言いながら、どんどんずれ込んでいく。もうね、次からね、一週間のうちのどこかで更新しますっていうふうにしようかなと思ってます。というのもちょっとね、まあ、言い始めるとね、仕事の愚痴になっちゃうんで、あんま言いませんけれども、まあ、職場でね、人が辞めたりなんかしたこともあって、なかなかこう、うまいこと回ってないというか、大変な時期になってて、で、今月の休みがですね、また変わって、勤労休みということになりまして、今まで木曜休みだったので、木曜までには全部あげるという形が取れたんですが、まあ、それもうまくいかないということになったので、まあ、収録できるタイミングを見つけながらやっていくということになるんで、まあ、一週間のうち、月曜から金曜のうち、どこかで更新しますというようなラジオ番組になっていくかもしれませんが、今週も、お付き合いいただければいいなと思っておりますので、よろしくお願いします。この番組は、もう一度、七に咲く桜が見たかったな。これ前やったか。岩手リアシカバレーズ IRC がお送りします。はい、ということで、ラジオ徒歩2分の第何百何回ですか ?348 回です。お送りするのは柏木夏目です。ということで、やっていこうと思います。収録日、遅れて、更新日遅れてることを本当に申し訳ございません。ということで、現在収録しているのが、更新はどうなってるかわかりませんが、収録しているのが5月23日ということでして、まあ、この5月23日という日はですね。まあ、どうでもいい話ですよ、皆さんにとっては。僕の親友の誕生日、なわけですよ。まあ、あの親友って、僕だったり北松ヌータ、よく一緒にいる、やつなんですけども、今度ね、6月には仙台にみんなで4人で行きますよ。栗林みなみさん、アニソン歌手のライブを見にね、4人で仙台に、行くわけです。ホテルもこの前ヌータさんに撮ってもらいましたから、ヌータさんに、感謝しつつですね、みんなで泊まりがけで仙台ということになるわけなんですが、まあ、そいつがね、誕生日を迎えまして、まあ、ぶっちゃけね、もう同い年ですから、この27に、なったわけですよ、その友達が。27にもなれば、誕生日なんで、どうでもいいわけですよな。別に、祝われたところで、みたいなところなんですけれども、まあ僕、その友達とは、10歳、小学校5年生の頃ですか、10歳、11歳くらいからの付き合い、になりますので、もう15年以上、の付き合いになるわけなんですが、まあ毎年毎年、誕生日をお祝いしてる。わけなんですよね。まあそれが、まあ小学校、中学校の時は直接毎日学校で会ってますので、直接行って。で、高校以降はね、同じ学校ではなかったので、メールだったり、まあ会う時は会った時で、おめでとうと言って、今年も26、7になりまして、職場で会いましてね、同じ職場で働いてますから、職場で会いまして、お誕生日おめでとうと。気持ち悪いよね。正直27にもなって。いいことだと思うよ。いいことだとは思うけど、お互いがお互いの誕生日に祝い合うっていう。まあ、あの、プレゼントとかはね、まあ、あげたっていうより、毎年あの、コーラとかアイスとか、まあ、その辺の100円、120円とか、そういうものをプレゼントし合うっていうのが毎年なんですけれど。そんなことをやっておりまして。まあ、あの、本当27にもなって、お互いの誕生日を把握している友達がいるっていうのもね、ありがたいことではあるんですけれども。まあ、あの、僕がね、もう2ヶ月後、2ヶ月経たないうちくらいに誕生日があるわけなんですけれども、まあ、おそらくお祝いされるでしょう。直接言われるのかメールで来るのかわかりませんが、毎年、その友達だけです。お誕生日おめでとうって言ってくれるのは、まあ、それと家族ですよね。だけです。そろそろさ、女の子、彼女とかに祝われるみたいなのがあってもいいんじゃないかと、いうことを思うわけなんですが、まあ、あの、女の子で、僕の誕生日を知ってる人間なんていないわけですし。もう少し何とかしなきゃならんな、ということを思ってますが、まあ27ですよ。近くなってきましたよ。まあだから26から27になったところでね、何が変わるっていうわけでもないんですから。27になってね、今日その5月23日がですね、実は職場の人、女の子、21かな、の女の子が、ことぶき退社と、いうことで、結婚して退社、最終日ということで、さっきちょっと喋ってきたんですけども、そんなのもある中ね、僕と友達が二人で何やってんだろうと。いう話をしておりましたよ。なんかさ、今度ね、結婚して退職する女の子、俺言ったかな、ラジオで。僕が、ちょっと前温泉行ったとかいう話してたじゃん。一緒に行ってた女の子。あれから一ヶ月も経たないうちに、付き合い始め、結婚すると。 僕は何だったんだ、かませ犬かという感じでしてね。しかもね、結婚相手がね、同じ職場と僕より1個か2個上っていうね。あれ僕遊ばれてたみたいなまあ逆に言えばこっちからも遊んでた感覚はあるんですけど、ね、面白い感じになってましてね。まあ他人の幸せなんて心底どうでもいい、面白くあればいいっていう感じなんですけれども、本当に結婚する人が増え、新聞とか見るとね、あの地方の新聞欄に、友達というか中学の同級生が結婚したとか、子供が生まれたとかいうのも載ったりするわけですよ。そういうのを見ると自分も早く何とかしなきゃならないななんてことも、思っておりますが、そんな26歳、まもなく27歳になる私ですけれども、最近、ずっとプレス3 、プロ野球スピリッツ、もしくは、マブラブオルタネイティブ、パソコンで何回やったか、10回以上やったゲームをですね、現在プレス3で買い直しまして、やって、泣くっていう。未だに泣くって。同じシーンで泣く。マリモちゃんで泣くって。そういう生活をしてる。こんな日々、どうなんでしょうと。いうことを思ってしまいます。怪我っていうか、その手術があったせいで、あんまりこう、はしゃい、外に出て遊ぶっていうことを控えてたわけよ。だから、引きこもり生活になったわけで、まあ、こじらせ始めたなっていうね。ことを思ってますよ。その手術の話飛びますけども、手術するっていうこともあって、お酒を禁止されてた、お酒と辛いものを禁止されてたんですけれども、禁止されると、人間っていうのは、やりたくなるもので、普段一人でお酒なんて滅多に飲まないにもかかわらず、禁酒って言われると、どうしてもお酒を飲みたくなってくる。で、先日ですね、病院行ったところ、まあ、少しずつなら飲んでもいいですよ、ということを言われたので、早速、お酒を飲むということをしてまして、ほんと禁止されるとさ、やりたくなることって結構ない?あれダメだよ、これダメだよって言われるとやりたくなってしまう。まあそれが人間の欲求というものなのかもしれませんけど。まあ僕なんかはね、タバコをやめなきゃならないんでしょうけど、タバコダメですよって言われると吸いたくなったり。自分の中でタバコ吸っちゃダメだって思うとどうしても吸いたくなる。逆にそういうこと思わずにさ、新幹線とか禁煙なわけじゃん。そういう場であれば3時間でも4時間でも、ね。例えば友達の家で遊んでる時に、その友達の家がタバコ吸えませんよってなれば吸わなくていいわけでさ。なんでそう禁止だな、吸っちゃダメだって思うと吸いたくなってしまうのか。お酒飲んじゃダメだって言われるとお酒を飲みたくなってしまう。その辺ね、不思議なもんでございます。なんだこの話の飛び方わからないですけども、ちょっとね、さっき家の中で物音が鳴りまして、あれもしかして家族帰ってきたかなっていう、ちょっと気にしながら喋ってますので、ここへらでね、ミニ番組行ってみたいと思います。サクさんの作の側です。お聞きください、どうぞ。
はい、サクさんでございます。いやー疲れたね。はい、もうサクさんもお疲れモードでございますよ。はい、なぜかというとですね、先週も話したのかな、どうなのかな、忘れましたけどね今週じゃない、先週の、火曜日からかな、私ですね、とうとうなんて言ったらいいんでしょうか、こう出勤ですかなんて言ったらいいんだろうね。まあ、とにかくね、就職したところのですね、店舗に配属ということで、ね、長きにわたる、本当に長きにわたった1ヶ月半かの研修を終えてですね、やっと、この間の火曜日に、はい、現場に入ってきましてですね、まあまあまあ、まあ、無難にやってますよ、なんとか今のところ。はい、まあ、今はね、一番下っ端ですから、まあ、メインの商品を作る仕事をやるんじゃなくて、まあ、とりあえずは今はレジということでね、まあ、内容としてはなんかこう、バイトみたいな感じだから、あんまこうね、なんだろう、社会人になって働いてるっていう感じはしないんですけれども、まあね、とりあえず朝から夜まで働いてるんですけど、やっぱね、朝起きるのが辛いね、起きちゃえばね、結構大丈夫なんですけど、で、案外結構自分は寝なくてもなんとかなるようなタイプなので、なんだろう、よくね、友達とかがそうなんですけど、やっぱなんか結構7時間ぐらい寝ないと、 なんかもう途中でどうしようもなく眠くなってやばくなるみたいなことを言ってた友達がいたりしたんですけれども、なんかね、結局あの配属されたし最初2日間ぐらいはやっぱね、こう明日どうなるんだろうなみたいな感じの心配で、ちょっとなかなか寝つけなかったりとかもしたんですけれども、それで結局いつもね、一応6時過ぎに起きて7時過ぎにこう車で向かうんですけど、結局そうだね、初日も2日目も睡眠時間5時間そうだね、5時間ちょいぐらいだったんですけども、なんだかんだで半日、朝から夕方5時まで、まあ一応勤務時間としましては8時から5時っていうことで、で一応ね、新入社員の間はこうなんだろうね、しばらく3ヶ月かそこらだっけな、もう残業は絶対にしちゃいけないみたいなのがあって、いやまあ全体的に残業しちゃダメっていう風にしてくれると嬉しいんだけどなっていう感じがまあなきにしもあらずなんですけど、まあ現場ではそういうことはいかないよねみたいな感じですよ。はい、まあとりあえずはまあなんとかあのレジをですね、あの2日ぐらいで覚えさせられまして、まあ今もうレジ一人でこうね、あのやっておるわけですけれども、まあね、これが社畜かとということで、まあまだまだこんな全然甘い方だと思うんですけどね、もうこれからね、いろいろとなんだろう、あらゆる管理とか、まあもちろんね、商品とかそういうなんだろうね、原料の何その発注とか、こう作る量の管理もそうですし、あと人間の管理ね、そこが一番心配だわやっぱりね、人的な管理の部分とかも大変そうなので、はい、あのいい働き口ありましたら教えてくださいはい、そうそう。まあそんな感じでね、ようやく、こう、社会人デビューみたいな感じなんですけれども、まあ未だにこう、実感がないのがですね、私、その、まあ要は製造服を向こうで、職場で着替えるんですけれども、そこに行くまでは別に服装は規定が何にもなくてですね、別にスーツで来ようがなんで来ようが勝手なんですけれども、まあスーツで行くと逆に着替えるときめんどくさいだけなんで、私服、てか普段着で OK なんですけども、仕事し始めて、てか、ね、大学生の間仕事したら、まあ多分スーツで着て仕事するのがメインなんだろうなと思ったら、ね、結局就活がうまくいかず、ね、今のところにしか受からなかったわけですけれどもね。そう、てっきりね、スーツとかだと思ってたらね、まさかのね、コック服っていう、あんま深くは言えないんですけれども、まあまあそういうことになってしまいましてですね。まあ要は出勤するときに普段着がいるわけなんですけれども、そうね、何度も言ってますけれども、私、服装のセンスがですね、まあ皆無、もう無というよりはマイナスなぐらいに本当センスがないんですけど、なのでね、またちょっと服選びが大変だなというようなところがあったりなかったりですよ。まあとりあえずね、お給料が出ますので、金はあるので、ちょっとね、服をね、買いに行きたいなと思ってまして。そうでね、また服選ぶにしてもさ、一応ね、会社というか、その研修中に言われたのが、まあ、服装自由なんですけれども、まあ、まあ、通勤と退勤の時には、やっぱその、食品扱ってるところですから、まあ、服とかを着て出歩いたりしないようにってことを言われてる以外は、他何にもなくて、あ、で、もう一個言われてる厄介な問題がですね、社会人らしい服装をするのはやっぱ好ましいですよ、みたいなことを言われまして、社会人らしい服装ってなんだっていうのがあってね、もうよくわかんねえや。まあ多分ね、別に、そんなお偉いさんがしょっちゅう来るとかそういうことないと思うんで、で、別になんもないと思うからいいんですけど、まあやっぱね、こう、普段仕事以外でもね、出かけるときでも、ね、相変わらずね、大学生の服装、まあ、でもね、そんなね、一応ちょっと前まで大学生でしたけど、こう、流行をね、に先取りしたような派手な服とかをね、こう着てたわけでもないんで、別に今更気にすることでもないんだけどね、どうなんだろう。そう、社会人になってからですね、まあ一回もこう服を買いに行くチャンスがなくて、まあね、あれでしたから、研修中でしたからね。そんな感じだったんで、ちょっとね、またそういう服装も見直していかなきゃいけないのかなってとこですよ。もういろいろめんどくさいね、社会人になると。で、やっぱね、時間もなくなりますし、で、今のところはこう残業もなしでやらせてもらってますけど、で、一応8時、5時 で1時間休憩なんですけれどもね、本格的に始まったら多分こんな時間には帰れないだろうしね、食材の仕込みとかもあるからもっと早くね出勤することになるだろうしっていうのがあってですね、もう非常に憂鬱で仕方ありませんじゃあなんでこの仕事を選んだんだって話なんですけど、まあその話になるとここしか受からなかったってことなんだけどねはい、そんな感じですよね。やっぱこう土日休みじゃないと、友達とかと休みが合わないよなんてことを、そこがちょっとね、ある意味辛いところではあるっていうのを言われたんですけれども、よくよく考えたらあんま友達いなかったから別に土日休みじゃなくても関係ないみたいなね、悲しい現実があったりするんですけど、あ、でもあれはね、オフ会やったりするときはやっぱりこう社会人の方は土日休みの人が多いというかほとんどだと思うんで、ちょっとそこにね遊びに行けないのがちょっと残念なところではあるんですがね、社会人ね。そう、今んとこね、そうそう、辛いのがさ、やっぱこうね、はっきり言ってこう、私職場に社員が2人しかいなくてですね、で、あと他パートさんアルバイトさんなんですけれども、まあね、こう、パートアルバイトがメインってなると、やっぱこう、女の職場じゃないですか。こう、やっぱね、こう、話ちょろっと聞いたところによると、まあね、一時の自民党だか民主党だかみたいに、ね、派閥争いが、うちのところは争ってはいないのかな？派閥があって、こう、お互いなんかね、あんま干渉し合わないみたいな、なんか冷戦状態みたいな感じになってるらしいんですけど、そういうのがあってさ、一応さ、まあ、新入りの下っ端っていう、ね、一番下だからさ、こう、なんだろう。まあ、パートさんとかは結構、新人のバイトを教えるみたいな感じで扱ってくれるんですけど、そのノリでさ、結構、一応自分、もうほんと、ペーペーとはいえ、社員なのにさ、私実はあんま店長好きじゃないんだよね、みたいな話とかされてさ、もしかしたらこれも派閥に引き込まれてんのかな、みたいな感じで、ね、作君もこんな社員さんになっちゃダメだよ、みたいな、こういうことした方がいいよ、みたいなことを言われてですね、非常にこう、立場が大変だったりして、こう、メインになったら、こう、管理職的な立ち位置になってしまうんじゃないかとビクビクしております。あー、やだね。もう、社会人やだね。こんなことばっかだよ。ね、なんかどこか、すごく楽で、で、ね、まあ、休みのことはどうでもいいんだけど、まあ、残業も少なくて、朝ゆっくりで、で、こうね、同期とか、あと社員さんが何人かいるような平和な職場で、こう、パソコンいじくってるような仕事をしたいなとか思ったり思わなかったりして、どうなんだろうね。でもやっぱその、事務職とある、印刷、あ、言っちゃった。まあ、いいか別に特定できないから。まあ、とある会社にね、の事務職を務めてらっしゃる先輩がいるんですけど、まあ、そこの会社は、まあ、結構、サビ残とかが結構ちょっと当たり前になりつつあったり、みたいな感じで。で、毎日毎日同じような仕事を同じようにこなして、みたいな感じだから、ね、一応、その私の、職場とかも知ってるんですけど、まあでもそういうとこもね、面白いとは思うけどね、みたいなこと言われて、まあ、どうなんだろうねって。まあ結局人それぞれみたいなところはありますからね、こう、どんな仕事が向いてるかとか。まあだからね、もう改めて思ったのがね、で、後輩とかにもアドバイスしてるんだけど、ね、就活は運ゲーっていうね、ところです。で、あとね、やっぱこういう仕事はあんまおすすめしないね。こういう仕事が好きならいいんだけどね。ということで、日に日にネガティブになっているような気がする、佐久間でございます。ああ、いかんね、また仕事の話になってしまったね。まあこれからね、ちょっといろいろ切り替えて話していこうと思いますので。はい、また来週も聞いていただけたら嬉しいです。ということで、今回はこの辺にいたします。サクでございました。バイバイ。
はい、サクさんありがとうございました。ちょっと親がいるのでね、小声で。親がいるっていうか、一部前半、サクさんの聞き終わるまでは、夕方だったんですが、今完全に夜でございますので、声はちょっと、抑えめでございます。すいません。ということで、サクさんもね、とうとう、本格的な仕事ということですが、まあ僕も、まあ似たような、仕事をしているわけで、サクさんの言いたいことがすごくよくわかります。まあ、おばちゃんたちとかね、女性の方々に囲まれるというのは、なかなか大変なものですが、まあ気に入られると、僕のように甘やかされて仕事をすることになると。上司にすら甘やかされて生きております。という感じなんですが、服装の件もね、よくわかりますよ。僕も職場行けばすぐ作業着に、着替えて、 しまうわけで、私服での通勤が可能なわけなんですが、まあ適当な服着てますよ。僕の場合ね、職場から家まで、家から職場までが非常に近いということもありますので、原付で5分でね、着いてしまいますので、まあ誰に見られるわけでもないし、別にどんな格好をしてでもいいだろうということで、まあ基本、ジーパンに、パーカー、ヨレヨレのパーカーですよね。とてもじゃないけど、どこかに遊びに行くみたいな時には着れないような職場の通勤のためだけのヨレヨレのパーカーを着て、今、まあその上にジャンパーね着てるので、全く問題ないっちゃ問題ないのかもしれません。非常にひどい格好をしておりまして、まあこれが夏場になってくるとね、余計な、余計に、ひどい格好になってくる可能性すらあると。僕はね、意外とそこら辺ちゃんとしてるわけじゃないんですが、着替えるんですけれども、まあジャージで行っても何ら問題はない。なんなら寝巻きのままでも行けますよくらいの職場ですので、ただね、サクさんの場合どうなんでしょうね。やっぱ正社員ともなると言われるんですかね。まあ、スーツを着る機会がないってね、意外と寂しいっちゃ寂しいですけども、さすがに毎日スーツ着て仕事できるかって聞かれるとね、僕はできないような気がしてるんで。まあ、サクさんもこれからどんなことがあるかわかりませんけれども、頑張っていただきたいなという感じではございますが、さて夜ということなんですがね、大谷くんが投手としてデビューしましたよ。試合終わった後でございますけれども。あ、まだ試合やってるね。延長12回を今やってる、ところでございますが、まあ大谷くん5回2失点、大谷選手はですね、5回2失点ということで、日本ハムがね、追いついたので、勝ち負け、勝敗はつかずという形でございますが、まあ良かったんじゃないですか。やっぱ、これを見せられると、ピッチャーとしての、ね、大谷選手を、大谷投手を見たいなと思わせてくれるような試合で。まあもちろん初登板、高卒で初登板ということもありますので、まあ悪いところも、ありました。もちろんね。それは完璧ではなかったというのもあって。まあ5回で降板したっていうこともあって、やっぱり、デビュー戦緊張もありましたし、最初から飛ばしてましたのでですね、だんだん球が浮いてきたりとか、いうこともありましたし、ストライクが入らないとね、なかなかこう修正が効かなかったりとか、あとストレートも、若干シュート回転するようなボール、があったのは気になりましたけれども、それでも5回を2失点で抑えてるわけですし、マックス 157?6?、ですか?早いよ、やっぱり。とてつもないなという才能を見せつけてくれましたのでですね。まあまた次先発の機会あると思いますので楽しみにしたいななんてことも思いながら今日は、寝ようかなと。広島も勝ったしね。バンバンザイというところでスポーツで一日のテンションが全くもって変わるという、私でございますが、とりあえず一部この辺にしましてですね、続きは二部で、お送りします。明日収録できると思いますが、明日僕は朝から映画を見に行く、予定ですけれども、映画から帰ってきたらね、撮ろうかなと。何の映画を見に行くか、花咲くいろはということで、一部この辺にしまして、続きは2部でお送りします。